Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる街、いつまでも住みたいと思う街、西宮。私たちの街、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか？歴史と文化の散歩道。この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。皆さんは花見をされたでしょうか？今年の桜はとってもなんか足早であったような気がしますね。今にも咲かんかなと思って待ちに待っていたら、ある日突然満開になっちゃったというような方がおられたんではないでしょうか。花見の日を決めるのに大変苦労されただろうと思いますが、西宮市内はまあさすが桜の町西宮だけあって、どこへ行っても真っ白な桜の景色拝見することができました。ただ咲き切ったと思ったら雨が降ったり風が吹いたりで散るのも早く、今日あたりはもう残った桜が少しかなというような感じではないでしょうか。毎年桜の季節になると桜に関わる展覧会が行われています。中でも博士課記念酒造博物館では、あの笹部先生の集められた桜の資料、毎年展覧会を開いて解説してくださっている、とてもありがたい。西宮桜を市の花にしている西宮にとってはとても意義深い展覧会だなと思うんですけれど、いかがでしょうか。桜の花は見に行ったけどそんなんは知らんかったとおっしゃる方、まだまだ5月いっぱいまでこの展覧会やってますので、ぜひ拝見していただきたいと思います。今日はその酒造博物館にお邪魔をしまして、こちらの責任者でいらっしゃる壇上原さん、女性の学芸員さんでいらっしゃいますが、お話を聞きながら拝観してみたいと思います。壇上原さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
こちらこそ。いつもこんなんをね、毎年やってくださって、はい、そのたんびにこれ展示物が変わるというのもすごいなと思うんですけど、笹部さんのお持ちになってた資料を全部こちらで保管していらっしゃる、
はい、そうですね。笹部さんの集められた資料は、はい、笹部さんが亡くなられてから西宮市に寄贈されまして、はいはい、こちらの博物館では西宮市からお預かりをしているという。
そういうことですね、はい、でもそれの数がすごいので整理をしたり、これは見せようと思われたりの大変でしょ。
笹部さんの集められたもの、まあ、5000点ほどあるんですけれども、はい、まあ、その中には笹部さんのお手紙ですとか、はいはい、そういったまあ、細々とした資料類は点数に入っていないものもありまして、まだまだ
まだまだあります、は
い、そうですね、未整理のものも多いですね。
一回の転換で出せるものって数知れてますもんね。
そうですね、少しずつ新しく分かったことをご紹介できたらと思っています。
だから普段の研究整理も大変でしょうし、展覧会の陳列も大変やろなと毎年思います。それだけにまたね、はい、したらとってもね見応えがあって、はい、ああよかったと毎年思わせてもらってます。今年のテーマはちょっと変わってますね、は
い、そうですね。
なんていうテーマでしたかしら。
今年はですね、はい、桜へ感謝する思いということでですね、昭和というテーマを設けました。
昭和というのは桜を献じるみたいな、桜に褒め言葉を与えるみたいな。
そうですね、この昭という字、私たちあまり馴染みがないんですけれども、ね、
は
い、
公と書いてペン、はい、ページと書く、
はいはいはい、この昭という意味は、はい、褒めたたえるですとか
称 える
という、ね、そういう意味がございまして、はい、笹部さんは桜に今感謝をしたいという気持ちで、まあ、火を立てているんですけれども、はい、これが実は吉野、奈良の吉野山にこの碑を建てておられまして、はい、今年は50年目にあたり ますので、
そうなんですか、
はい、あの笹部さんのその思いを、どうしてまあこの日を立てることになったのかという思いを忍んで、あのこちらの博物館でも書王というテーマで展示を行っています、
これだけたくさんの資料を集めるにはなんか普通じゃないあれがあるやろうという思いがあるやろうという、はい、その隣にこの、はい、一番最初の展示室の最初のとっかかりのところに、はい、その火の拓本が出てる、
そうですね、
これですね、
はい、
ちょっと読んでみていただけませんか。
はい。春は花を呼び、人は花に酔う、花の徳であろう。類なき材質のゆえに、日本の文字と文化を伝える母体となった版木に身を削ってきたのも桜である。機材として鼓の胴があり、さえなる響きに人の心を沈める。桜をただ春の装いと見て、このもう一つの桜の功徳が世に知られておらるのを恨みとし、久しきにわたって我が民族が受けた恵みに報いたいものと、ここにささやかな供養の火を立てる。昭和40年4月笹部慎太郎と、まあ、刻まれているんですけれども、
なるほど、思いがこもってますよね。
そうですね、これはですね、私たちあのこの季節は桜が咲いたというと、本当にあの花が綺麗だなということで、
そうそうそう、
桜にすごくあの注目をして、はいはい、あの桜に楽しんでもらう、楽しいなという気持ちになるんですが、花が終われば桜のことをあまり顧みる人がいない、ね、ということを、まあ、笹部さん思ってですね、実は桜というのが、うん、まあ、笹部さんが守りたいと思っていた日本古来からある山桜はですね、うん、本当にゆっくりと成長しますので、はい、材が硬いんですね、で、まあ、その材が硬いということで、うん、あの版木としてずっと使われてきたものなんです。で、まあ、その版木というのはですね、うん、今のようにプリント印刷がない時代、うん、何をするのも版木をまず掘って、ね、あの印刷というか、まあ、刷ってきたわけですね。で、まあ、そういう、まあ、文字がずっと伝わってきた、うん、文化がずっと伝わってきたのは、うん、桜が自分の身を削って、まあ、自分を犠牲にしてですね、日本文化の支えとなってきたんだということで、感謝の気持ちを表したい、それをまあ形として表したいということで、うん、まあ、この日を建立するということに至ったわけです。
桜の山桜の木が版木に使われることが多かったというのも初めて聞いた知識で、はい、ああそうだったんかと思いますが、はい、もうその時からやっぱり日本人っていうのは桜をずっと残していきたいという気があったんじゃないでしょうかね。
そうですね、
版木にしてでもね、使っていこうという
自分たちのその役に立つ、ものというか、まあ、人間の役に立ってくれる
という、そういう認識やったんでしょうね、
まあ、生活の中に身近にあの使うものとしても桜はあったはずですね、はいはい、そうでしょうね。
これから見せてもらういろんなものの中にも桜がいっぱい出てくると思います、
はい、
それだけ人間の生活との関わりの深い桜、
はい、
西宮市も桜が市の花で、花見の頃になると大勢の人が市街からもやって来られますけど、本当におっしゃった通り桜花が染めば忘れられてしまうという、ことが多いですけど、僕なんかはやっぱり葉が茂っても綺麗、
そうですね、
これがまた枯れてきても綺麗、ねえ、ね、さくらんぼを見つける日もあればということで、はい、本当に長いこと楽しませてもらう気だと思ってますけども、はい、さらにそれが生活の中に使われているというのは、
はい、
ここの隣にあるこれなんかまさにそうですけど、
そうですね、あの桜の材を使って作られたものを、
うんうん、順番に言うてもらいましょうか、はい、これは何ですかね。
これは額ですね、まあ、桜の材を
使った
、はい、額ですね。
でそこに桜の木の上に桜の花が書いてあったりするのが憎い、はい、これは何ですか。
これはスゴロク版ですね。
黒漆の塗ったスゴロク版、
はい、とても重たいものですね。
あ、こういうものもあった、はい、それからこれは、茶筒ですね、
はい、桜の皮、とてもあの皮の模様が美しいということ で、
綺麗ですね、
はい、桜の皮細工使われていますけれども、
ね、同じようなもので、はい、向こうには踏み箱があります。
そうですね、こういうふうにあの、うん、箱を身近に使うものに、まあ、桜の
皮がしっかり全面に貼ってある、内外全部貼ってあるという、はい、それからこれは枝立てですな。
そうですね、
旅の時に持っていく、
はい、外に出かける時に
携帯用のペンですよね。
そうですね、携帯用のペンですね、はいはい、今のように万年筆もペンも、ね、ない時代は、
これも桜の皮を使って、はい、
そうです
ね、綺麗ですね。
とてもツヤツヤとしていますね、
うん、あとお盆、まあ当たり前のようにお盆がありますが、はい、これは吸い物盆。
そうですね、はあ、これはですね、あの笹部さんのお気に入りの品の一つでして、山桜のキメが細かいということが、はいはいはい、特によくわかる、
なるほど、
品であると。
本当木目きれいに出てますもんね、
はい。でまあ、ご自分でもあのこのものをですね、うん、あの育てていくといいますか、書きつけにはですね、はい、お茶とぬかで気長に磨いていこうということが書かれていますね
やってはったんでしょう。
そうですね、
あ、それからずっとあとは軸がたくさん並んでいたり、はい、実際に版木あるいは板の上に描かれた桜の版木の上に彫り込まれた、
はい、
額面とか、ね、いろんなものがありますが、
お菓子の形なんかも、
なるほど、
はい、ございますね。
あ、吉野山の桜を軸にされたものとか、はい、写真がいくつか出てます。
そうですね、
いつもステッキ持ってはりますね。
はい、このお写真もかなりあのご年配になられてからの写真になりますので、大体この正午の日の隣に座ってらっしゃる笹部さん、はい、88歳ぐらいの、
ね、88歳の時です、はい、まだそれでもこうやって山歩かはるわけですね。
そうですね、
でお元気な方、
桜台の杖なんかを、
ね、これやっぱり持ったのは桜台の、は
い、そうですね
なるほどね。次にこういろんな表情類がありますが、はい、まずは内閣総理大臣鳩山一郎さんって言いますから、これは、はい、昭和30年の表彰状ですが、
あの笹部さんはですね、いろいろな場所にあのご自分が育てた桜を、はい、寄付されてるんですね、
はいはいはい、
でまあ、その寄付に対して、うん、まあ、このようにまあ感謝状が送られているということで、ね、今ここに展示してありますのは、はい、まあ、大阪城公園の中の、まあ、緑化の一助として、まあ山桜、230本寄付ですとか。そうですね、
今や毎年あの大阪城公園ではね、皆さん喜んで楽しんでお花見されてます、はい、あれは実は笹部さんが寄付されたものやという。
そうですね、そのまあ大阪城公園もまあ広いんですけれども、
ああ、
はい、あのその中で笹部さんが寄贈された桜もある、
まあ、そのことに対して大阪市長さんから表彰状、
はい、
先ほど紹介した鳩山一郎さんからも同じことが書かれた賞状が出てま す、
はい、
それからこれは内閣総理大臣官房村田八千代さんという八千穂さんという方からも、
はい、
その時のことがこう表情にあって、
ね、
あっちからもこっちからも褒められたという、もちろん西宮市民文化賞も
そうですね。やはりあの、うん、笹部さんのこのコレクションが西宮市に寄贈されたという、ね、あの
これは大きなことです
けどね、はい、ございますし、あの笹部さんと、まあ、西宮市のお付き合いというのは、うん、戦後からですね、はい、笹部さんが亡くなるまであ のずっと続いていくんですけれども、まあ、いろいろな今西宮にある桜の名所に対して、
はいはい、
笹部さんいろいろな、まあ、助言ですとか指導されてまして、それに感謝をするという気持ちで市民文化賞も贈られています。
西宮市民文化賞、笹部慎太郎殿、あなたは長年にわたり私財を投じて日本古来の山桜里桜の保存改良に没頭される傍ら、本市小清水浄水場の桜の管理と品種改良の指導に当たられたのをはじめ、市内宿川堤、兜山などの桜の管理についても指導助言を与えられ、その成果は誠に顕著であります。文化の日にあたって西宮市民文化賞を贈り、本市の文化向上に寄与された功績を称えます。これは昭和42年に西宮市長であった辰馬達夫さんから出された症状でありますが、まさにその通りという、
ね、そうですね、あの小清水浄水場はある期間、
う
ん、一定の期間にこう公開されるという、
そ
うそう、あの桜のとても美しい場所ですけれども、
はい、通り抜けができましたね、はい、そんなんでしたな。そういう症状類がたくさんある。それからここにはちょっと笹部さんのことを褒めたたえた軸ですね。これは
そうですね、
書で書いてあるんですけど、日本の桜を背負って立つ男、そうですね、そういう表現ですな、
はい、あのお付き合い、文化人なんかの、
はい、お付き合いが多かったんですね、
ありまして、うん、そういう方々が日本の桜を背負って立つ男、ね、それが笹部さんなんだということを、ね、はい、軸で表したものですね。
その前にある品物、はい、中井竹山さんという名前が見えましたが、はい、これは江戸中期の儒学者でいらっしゃって、
はい、
大阪で生まれていろんなことされた方ですけど、すずりなんですけど、
はい、
名刺のちょっと大判ぐらいの大きさの木の箱にちゃんと入っている薄い小さな硯、これ目が止まりますね。
そうですね、これは笹部さん自身もですね、このお品をですね、とても愛していたものなんですけれども、旅硯といいまして、先ほどのその携帯用の
ペンと、
今度は硯もついているというものなんですが、硯のですね、墨がたまるところをちょっと見ていただきますと、桜の形をしてるんですね。でこれがですね、その中井竹山さんという方が持っていた、とても愛していたものを、笹部さんが入手されるんですけれども、この中井竹山さんという方はですね、吉野の木というそういう書物も書かれていますので、笹部さんは竹山先生がこれを使ってそういうものを書かれたのかなと。
吉野の山へ行く時は硯大きいの持っていかれへんが、携帯のやつを持って行って、これでその場で書いたはってやと思わはったわけ
ですね。そうですね、そういうふうにこう思うと、とてもしの忍ぶ心が生まれてくるというようなことを、
思いが困った硯ですから、これはぜひ見てほしいですね。あと吉野の前景の絵巻とかいろんなものが出てますが、ちょっと奥の方へ進んでみましょうか。奥にもまだ2部屋残ってます。
そっ
ちはまた広きな展示室ですから、ガラスのケースの中には桜の開軸がもういっぱい並んでいて、なんかたくさんの桜の絵がありますが、なんか描き方が随分違うような。
そうですね、笹部さんがこういう絵画、掛け軸類を集めていたのはですね、やはりいろんな種類の桜の描かれた掛け軸なんかを集めていますので、ここでもとてもたくさんの種類の桜を見ていただくことができます。
大きな花びらのついた桜やら、小さな花びら、それから葉っぱが小さくてとてもきれいな葉っぱが一緒に描かれていたり、ひげ山桜なんてこれいいですね。広瀬佳音さん、
そうですね、笹部さんもとても好きだった画家の一人で、桜を描く画家たちのうちの一人なんですけれども、
桜がなんか透き通ってるように、花びらが向こうが明瞭ぐらい透き通っている、で輪郭だけが白に描いてあるから桜やということはよくわかるんです。とっても変わった描き方やな。
そうですね、本当に美しく桜の花びらの薄さですとか重なっているところというのが、
山桜の葉っぱがまた綺麗ですね、
そうですね、綺麗なちょっとエンジ色といいますか、
いいですね。そういったいろんな描き方で描かれた桜の軸が本当にたくさん、もう展示室全部どこ行ってもあるという感じであるんですが、床の間にも桜が、軸がかかってます。
はい、
これも綺麗な、ちょうどこの床の間にあった感じというか、落ち着いた感じの桜が、
実はその下の黒いですね、
ここ
がそこにも桜がございまして、
そうですか、この鎌地に、
そうなんです、
真っ黒の漆塗りですけど、
実はですね、少し光を当ててみますと、
それで懐中電灯が置いて、
そうなんです、
これつけてくださいという、
でこの黒い鎌地
を当ててみる、桜の紋が出てきました、模様が入れたわけですね、
これ漆の技法で、研ぎ出し蒔絵という技法を使って、
研ぎ出し蒔絵、
桜が描かれているんですけれども、実はですね、ここは暗いですので、今光を当てて、見ていただいたんですけれども、笹部さんのご自宅で使われていたものですので、
そうなんですか、外して持ってこられて、
で
ここに同じだけの床の間を作られたということで、立派なもんですよね。
でこの研ぎ出し蒔絵という技法なんですけれども、これを作られましたのが中村宗哲さんという、千家十色という中の
古い人ですね。
そうですね、こう九代の中村宗哲さんが作られたというふうに書かれているんですけれども、
そうですか、
小さいものは作ったことがあるんだけれども、こういう大きなものになると、作ったことがないのでということで、そこを強くお願いをして作ってもらったということが書かれてあります。
茶道具と御所の塗り物に携わった方、
そうですね、
千家十色の一つということですから、お茶の世界でいろんな職人さんがいらっしゃって、はい、その中の名人の一人という、
そうですね、
その人の作った釜町がここにはまってると、
はい、
これはぜひ皆行きませんな。
そうですね、
そうですか、それじゃあちょっと場所を移しますが、ちょっと目に入ったのが大きな、あれは鉢ですか。
そうですね、
瀬戸物、
はい、
これはすごいですね。これはどこにあったもんやろか。
これはですね、こぎまりの大きな鉢なんですけれども、桜の文様がですね、
はい、
内側にも、外側にも、
外側も、
はい、あるということで、
満開の桜ですよ。
そうですね、本当に満開で美しいんですけれども、笹部さん、大阪でこの当時住まわれてたんですけれども、
はいはい、
東京に、会合があって出かけられて、うんでその時にこの御殿門鉢を見つけて買われるんです
けど、どこでも見つけるんですね。そうですか。
でとても大きいので、
これはちょっと買いたかっても持って帰れるやろかということで考えそうなものですね。
でこれにまだ箱がありますので、で
大きな荷物でしょう。
そうですね、困ったということが
でしょうね、はい、それに手記がちゃんと書いてある。
そうですね、
この鉢を買った時は大変困ったと、はい、いうことなん
持って帰るのに困ったというようなことが書かれています
ね。40センチ以上あると思いますけど。
そうですね、40センチぐらいありますね。
厚さも30センチ近くあるんちゃうかなと。ものすごい大きなお鉢、
はい、
綺麗ですね。とっても綺麗な御所車の絵とか、はい、牛車とか、あるいはお寺らしい建物とか何かありますか。そういうところへお花見に行ったような感じのお鉢ですよね。あと桜の、何種類かを描き表した屏風が立っていたり、
はい、
それからまた軸が、こちらも軸がずっと並んでいますね。こういう景色をずっと、もうそれぞれ違う景色が見られるので楽しいですけど、ここに陶器がいっぱいあります。
そうですね、
焼き物、
はい、手記が
杯
ですとか。
もしお酒飲んだんですか。
いや実はですね、笹部さん、は
い、
お酒は
飲まない。
あまり。そうですね、
下戸でいらっしゃる。
おまんじゅうの方がということが。
そうなの、はい、のにこうやって手記がいっぱいあるっていう。
そうですね、やはり桜のものを集めてということで、桜のものを集めるということなんですけれども、
はい、
実は笹部さんはもともとは山桜、里桜の保護育成に自分の人生を捧げる、ね、ということなんですけれども、
はい、
ですからそのものは集めるというのには、理由がありまして、桜のものを集めている、
はい、
人はいつでも行ったら桜のものを持っているですとか、
はいはいはい、
家に行ったら桜のものだらけだよというふうになると
評判になります
よね。そうですね、
はい、
そうすると人一目こう置かれて、あの人なんかちょっと桜のことについて
詳
しいのかなと、
はい、
そうすると情報も集まってくる、
桜についての情報も集まってくる、
はい、な
る
ほど。ということで第一は生きている桜の保護育成なんだけれども、その情報を集めるためにこういうものも集めていた。
そこまで考えましたか。
そうなんですね、
情報を大事にして、
はい、
ことがあれば飛んでいってということなんでしょう
ね。
ここにちょっと変わった手記があります。
はい、これ笹部さんのお気に入りの手記でして、
はい、そうですか、これは見ないかな、はい、
ちょっと四角い形の、
ちょっと変わった形ですね、
はい、手芸ですね。
高さが10センチぐらい、はい、10センチ角、立方体みたいな形を考えてください、はい、上に桜の模様のついた線がついています、
はい、
あそこから作品が出てくる、
はい、
うん、
流水門のようにこうなっているのは、
そうですね、
萬古焼で作られているんですけれども、
はい、
指の腹でこう押しながら流水を表していて、
5段か6段かぐらい流水が押してあるわけですな、
は
い、横縞みたいな形でね。
でその上に、桜が描かれている、
桜の花びらがちゃんと描かれている、はい、
で白い桜に、少しこうえんじ色の色が、
そうですね、
はい、入っている桜で、この桜の色が本当に美しいということを笹部さんは書き残していますね。
お酒飲まないのにこういうものを愛していらっしゃったっていうね、はい、桜についてなら何でもという、はい、やって集まって集めている間にだんだんそういうものについて の知識とかも増えていくんでしょうね。
そうですね、笹部さんはやはり何でも詳しい、
そうですね、
集めるとそれについても調べるということをされていらっしゃいましたので、
そのことが人に知れるとまた情報が集まってくるっていう、
集まってくるんですね。
なるほどね、最後の部屋に来ますと大きな 焼き物お皿類全部もちろん桜の模様です。そして一番、最後のところに大きなこう着物がね、はい、飾ってあるんですけど、これは何でしょうかね。
これはですね、はい、あの吉野山の桜をこの着物で表しているという小袖の着物なんですけれども、ね、裾からあの袖のところからずっとこの山桜が刺繍でこう表されているんですね、うん、で本当にこれだけたくさんの刺繍で埋まっているのに全くくどくないということで、
うん、そうですね、はい、立派なもんですな。これ自ら使うことはまずないわけで、人にあげるわけでもないし、はいはい、ただただ眺めるために購入されて、
そうですね、こういう桜の、
めったにないで、はい、これはとと
てもあのお気に入りの、ね、はい、一品でしたね。
白綾輪図総切り唐草模様の吉野山刺繍振袖と書いてあります。本当にその通りですよね。全面に刺繍が入ってる。もちろん下地の織も、花の模様とかいろんなものが織り込まれて、その上に桜が刺繍されているというとっても綺麗なものですね。こんなのもめったに見ることができないですから、ここに来ないと見られない。
そうですね、桜のものばかりが、まあ、一堂に集められて、ね、でまたその集められたものに笹部さんのちょっとコメントなんかもあってということ で、
ですよね、はい。いや、こういうものを管理したり整理したり研究したりされるのも大変できるでしょうけど、楽しいということもあるでしょうね。
そうですね、まあ、ね、笹部さんがどういう思いで桜のことについて考えていたのかということを皆様にご紹介できればと思います。
今ふと思い出したんですが、はい、玄関一番最初のロビーのところにショーケースがありまして、はいはい、その中に一点版画がありました。
そうですね、
これはどういう意味で置いていらっしゃるのか、はい、ちょっと聞かせていただいておかんとと思ったんですけど、
あれはですね、はい、今お話ししたのはあの山桜の在画ということでお話をしてきたんですけれども、実はこの浮世絵、錦絵ですね、
錦絵綺麗ですよ、はい、これ富士山が描いてある
復刻されたもので。
復刻ですか、
はい、で実はこの復刻した在、あの版木をですね、はいはいはい、染吉野から作っているんです。
そうなんです、はい、ソメイヨシノってあんまりそういうものには向かないというふうにね。
そうなんですね、ソメイヨシノはとてもあの歪みがありますので、うん、こういうあの版木には向かないというふうに考えられていたんですけれども、この学習院女子大学で伐採されたソメイヨシノ、あの長らく生きてきたソメイヨシノですので、はいはい、何か後世に残したいということで、まあ、プロジェクトが起こってこういう錦絵に生まれ変わったという、そういうものも展示しています。
そうですか、そんな遠いところから来たわけです、
はい。
ですね、いやいや、これもう本当に鮮やかな色でパッと目を引かれて、どういうものかなと最初に思っていたんだけど、先ほどのお話でもともと山桜の材が使われてたものがいろんな桜にもこう変わっていくだろうという、まあ、そのことを知ってか知らずか、笹部さん桜に感謝する言葉を碑文に残された、まさにあのその通りやなと思います。我々も満開の桜を楽しむだけではなくて、年中やっぱり桜に接してたいなと思いますが、はい、そういう意味でもここへ来ればいろんな生活の中で使われているものが桜に関しているものがあるということに気づかされます、はい、とってもありがたい展覧会やったなと思います。
ありがとうございます。
今日は桜がもうなくなりかけている頃に、博士課記念酒造博物館にお邪魔いたしまして、責任者でいらっしゃる蘭城原さんに陳列を見ながら解説もしてたとか、懐かましいことをさせていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
この展覧会は
6月の1日まで、ね、
はい、まだだいぶ鮮度ありますから、はい、ゆっくり見に来ていただいたらと思います、はい、どうも今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。